リスナーの皆さん、こんばんは。京都有空間、有プロジェクト京都の面白発見町京都の時間となりました。本日のナビゲーターは高島佳代子です。よろしくお願いいたします。今夜は特別バージョンで、9月にもねご紹介したんですけれども、宇治茶で元気を届けるという素敵な企画、パート2をご紹介いたします。どうぞよろしく お願いいたします。この番組は U プロジェクト京都の協力でお送りいたします。今夜のゲストは京都府商工労働観光部ものづくり振興課地域産業戦略係の丸山凛さんです。そしてもう一人、株式会社リカーマウンテン商品部ブランドマーケティング課長の信田優吾さん、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
では、初めに丸山さんの方から改めてこの企画の概要をご紹介いただきたいと思います。
はい、ありがとうございます。前回も詳しく話をさせていただいたんですけれども、この度ですね、今日お越しいただいております株式会社リカーマウンテンさんと、前回一緒に登壇をさせていただいた、バーテンダーの山添様、それから茶師、日本酒の蔵元などが連携して、宇治茶の風味にこだわった宇治茶 100% の、リキュールを開発しております。こちらが9月21日から幕開けにて先行販売が行われておりますので、そちらの紹介をさせていただきまいりました。よろしくお願いします。はい、こちらがですね、京都のかなりいろいろなメンバーで開発をさせていただいたんですけれども、企画、商品企画と販売を株式会社リカーマウンテン様、それからレシピの開発を、ジンバー C&D ポンド山添様を中心にした、京都府内のバーテンダーの皆様、それから、原料提供レシピで監修の方を、森藩で有名な京栄製茶株式会社様、そして製造レシピの監修を、日本酒の蔵元であります佐々木酒造株式会社様、そしてパッケージデザインをテキスタイルのブランドで有名な曹操様、若林株式会社様に協力をいただいております。京都府としましては、こちらの企業様の事業者のマッチングと、それから補助金の支援をしておりまして、京都府観光伝統食関連産業連携事業緊急支援補助金を活用いただいて、この商品開発をしていただいております。
なかなかね、はい、素晴らしい素敵なね商品で、はい、前回もテーブルにね置いていただいて、
そうですね、はい、
わー素敵だなと思いましたけれども、なかなか好評にね、
はい、
これは
そうですね、おかげさまで好評なようでして、はい、10月の28日までですかね、はい、販売をしているところです。はい、ちょっとこちらの商品のちょっと開発経過本当に簡単になんですけれども、今日お越しいただいて信田さんが、昨年のですね、はい、他の補助金のちょっと相談で京都府の方に来られて、でその後、ちょっとバーガイドという冊子を作りたいと、はい、でこれもまた信田さんってそういうこうお酒の、関わっている、方として、こうどうにか今大変なこう府内のバーの人たちを自分が何かできないかということでですね、非常にこう周りのことを常に考えられていて、うん、でその77店舗ですかね、バーガイドに掲載されてるんですけれども、はい、それも全部回ったと聞いておりまして、はい、でやっぱり取材もご自身でされて、そういった冊子を作られたんですけれども、まあ、それだけでは満足されないのが信田さんのエネルギーでして、
うん、
やっぱ次に進む方法として、今度コロナが明けた時に皆さんをこう迎え入れられるような、京都を代表するようなお酒を作りたいということで、かなりこう有名どころといいますか、すごく素晴らしいメンバーがこう揃って進んできたという形ですね。
はい、では早速信田さんにね、はい、お話を伺いたいなと思いますけど、はい、まず初めに、はい、そのリカーマウンテン というところのご紹介、はい、皆さん、ね、ご存知とは思いますが、改めてちょっとご紹介をお願いします。
ありがとうございます。一応滋賀や、京都を中心に今全国的に182店舗今展開しておりますお酒の専門店でございます。はい。で、まあ今回僕はもともと洋酒本部で洋酒の担当していたんですが、今ご紹介預かった通り今はマーケティング部っていうとこなんですけれども、まあ洋酒になって最初の指令といいますか、まずバーを回ってきなさいというふうに上司から言われまして、本当にそこからこの商品まで一連の流れでつながっているのかなと思ってます。
なんかね、やっぱり昨年度から新型コロナウイルス感染症の影響でね、はい、いろんな業種の方々が大変な思いをされてますけれども、はい、その中の一つとしてもね、そういう飲食業の方大変だなと思います。はい、そういうことをちょっと元気づけるような企画ですよね。
そうですね、
まあ、本当にバーをいろいろ、まあ、僕本当に洋酒になる前は全然行ったことがなかったんですが、本当にそれをきっかけに回るようになりまして、一番思ったのはもう皆さん本当にエネルギーに溢れてるなっていうのがすごいいつもパワーもらえますんで、うん、まあ、こういう状況ですけど皆さん本当にいろいろご自身で動かれたりしている方も多くて、本当にパワーはいただいてますね。
じゃあ、素敵なお店がたくさんあるということですね。バーガイドを作られて京都には、
本当にもうそうですね、この冊子にはご紹介できないぐらい、うん、本当に全然伝えきれてないなって自分で思うぐらいいいとかすごいいっぱいあります、はい、
ですね、ぜひこれ読んでいただいて気になるお店ありましたらまたね、コロナが明けたら、うん、伺ってほしいなと思いますね。この、幕開けのサイトでも、はい、2本以上の、はい、商品についてはこのバーガイドも特典でついてますので、はい、それを読みながらこう楽しんでいただければいいのかなと思います。はい、
この、前回で、ね、ご出演いただいたジンバーシー&ディーポントの山添直樹さん、はいはい、そちらもなんか、ね、すごく素敵な方でしたけれども、
バーの楽しみ方みたいなのそのバーガイドでかなり中心に出ていただいてますよね。
は
い、
表紙に近いところで出ていただいてます。はい、
で美味しいね、その お酒の中にこのお茶を取り入れるという、ね、
そうですね、まあ、ちょっとそれもやっぱりその山添さんと、それから京都府の、発表会に登壇をされていた、京栄製茶さんの登壇者の方とのこう雑談で始まったっていうところなんですけど、それをやっぱ信田さんが拾い上げて、形にしたいですということで、本当にもう多分発表会から1週間2週間ぐらいでまた京都府にいらっしゃってちょっと企画書を持ってですね、ちょっとこういうことをしたいんですけれどもということで話をされて、もうそこからどんどんトントン拍子に進んでこられたので、やっぱりそれって信田さんのこうフットワークの軽さと、うん、こう考えたことを形にしていく力みたいなのを本当に持ってらっしゃるなと思いますね。
本当に丸山様の多分かなり仕事を止めてしまっているかと思うんですけれども、本当にご縁をすごいつないでいただいて、本当になんかそうですね、偶然といったらあれなんですけれども、うん、本当になんかすごい奇跡のようなタイミングで皆さん、
そうですね、はい、ちょうどその京栄製茶さんもやっぱりこう今まで抹茶の商品っていうのは森藩ってブランドもあるのでたくさん作ってきたけれども、やっぱりこうそれ以外のアプローチもしたかったというようなことをお話しされてましたし、うん、佐々木酒造さんも、数年前 1、2年前ですかね、にちょうどリキュールの免許を取得されてリキュールの開発をされていた中で、お茶のリキュール実は作ってみたかったんですと、ただやっぱりこう退職だったりですとかそういう技術的な課題があってできなかったんですというの話もされてましたし、やっぱり皆さん本当にすごくタイミングよくこうちょうどやりたかったんですということで、はい、皆さんが熱意を持って協力いただけたというところですね。
ね、そういうところを結びつけてこの素晴らしい、ね、商品が生まれたんですけれども、
そうですね、
まあ、1曲を挟んで、はい、また
そうですね、ちょっとまた信田さんに深掘りをいただいていればと思います。
ありがとうございます。
30弦の朝倉彩 私の大好きな曲 で、ね、今回も流したいと思います、はい、あの月の綺麗な、ね、季節に、お聴きいただきたいなと思います、はい、月よ聴きください。のゲストは京都府商工観光部ものづくり振興課の丸山凛さん、そして株式会社リカーマウンテン商品部ブランドマーケティング課長信田優吾さんです。よろしくお願いいたします。先ほどね、この企画が生まれたお話、信田さんがもう大活躍されたお話を伺ったんですけれども、続いて、そのねご苦労とかも、はい、それから今回の企画のねもう、はい、もう少しアピールしたい点とかもお話を伺いたいなと思います、はいはい、では初めにリキュールっていうことで、はい、このお茶のリキュールっていうのが生まれてるんですけども、はいはい、他とは違うよとかここで力を入れましたみたいなことは
ありがとうございます。
いかがでしょうか。
はい、まあ、一番ちょっとこだわったのは、アルコール度数だったりします、僕がまあバーにいっぱい買うようになって、洋風のリキュールってアルコール度数大体25度ぐらいなんですけれども、うんうん、そこを目指して、作ろうっていうのはコンセプトにあってで、そうですね、このなんていうか緑茶煎茶、玉露、天茶っていう3種の茶葉をそうブレンドしてそのしっかりと100時間以上抽出をしまして、うん、でまあこの度数をもともと高い 60% か 70% ぐらいのアルコールで漬け込むんですが、まあ、それを通常は水で薄めて 25% にするんですけれども、まあ、そこを水ではなく、そこも宇治茶で、
そうなんですよ、
はい、しました。
結構違うところかな、
はい、これでもむしろ味が強まったなっていうのがありまして、まあ、最後甘みを調整したっていうところで、はい、実はここにもちょっとその洋風のリキュールのまあ製法じゃないですけど、うん、少し実は柑橘をオレンジをちょっと足してるんですけれども、うん、それですごい緑茶の香りが一気にふわっと香るようになりました、
うん、ですごくこう爽やかな仕上がりになってますね。そのこう先ほど信田さんが度数っていう話をしたんですけど、例えば抹茶のリキュールとかですと結構まあ10度台っていうんですかね、うん、16度ぐらい のお酒が多いんですが、やっぱりそれはバーテンダー目線だとこう薄まりすぎてしまう、こう割り剤で割った時に、うん、お酒としてのこう強みがなかったりする。でもかといって40度とかいう、こう強いロックで飲むようなお酒はなかなか割りようがなかったりするので、やっぱり25度っていうのを目指して作るっていうのは非常にこだわっていて、まあ、それがやっぱりこう提供する完成品を想定しながら、開発の段階からそういうところを考えながら作ってきたというのが、まあ、やはりこうバーテンダーさんたちを巻き込んで作ったからこそこういう形になったのかなと思いますね。
なるほど。それぞれの、ね、ご専門家の方々が入ってらっしゃる、はい、まあ、お茶のね提供されたところももちろんそうですし、
そうですね、
すごい方々が関わりながら商品を ね、
そうですね、
実際に飲まれる方とね、はい、こう想定しながら作られていっているというところが素晴らしいなと思います、
ね、
ま
あ、味についてはね、それこそ、うん、はい、茶師さん、うん、まあ、お茶のプロの方もそうですし、お酒のプロ佐々木酒造さんにもこう双方に味を見てもらいながら感想を聞いて、それを逐一フィードバックして作っていたという形ですよね、
は
い、
そしてこれをもう欲しいなと思われた場合はどういうふうにするのかを改めてご紹介、購買の方法なんか教えていただけますか、はい、
一応クラウドファンディングサイトの幕開けで10月28日の6時まで販売をしておりますので、ちょっとそこでしか購入ができないんですが、ぜひよろしくお願いいたします、
あの番組のねブログにも掲載していますので、はい、チェックしていただけたらいいなと思います。
あとその今回その、まあ、僕はバーガイドの、まあ、作った人間として、まあ、本当にバーに置いてほしいということで、ソーソーさんにもパッケージデザインを、まあ、バーに置いて映えるようなデザインにしてほしいっていう、うんうん、お願いしましたら、本当にそういうようなすごい素晴らしいデザインで作っていただいて、
スタイリッシュでかっこいいですよね、はい、
これあのプレゼントにされても喜ばれますよね、
う
ん、
はい、そうですね。
実はこれ飲んでいくとちょっと図柄が浮き出てくるという、うん、ちょっと遊び心も、
そうですね、はい、減っていくと窓がどんどん見えていくみたいな形のデザインになっているみたいですね、
はい、そしてなんかあのご注文の方法によっては特典もあったりとかするんですかね。
はい、
一本一本あのこのソーソーさんにデザインをしていただいたオリジナルの風呂敷を巻いて、発送させていただいているのと、2本以上お買い求めの方については、のぶたさんの、まあ、傑作のバーガイドもついておりますので、
はい、ぜひ読んでいただければ、
それを見ていただきたいですね、
はい、
ね、本当に皆さんの力がね集まって出来上がっていったという
この、そうですね、
はい、
結構あの退職の問題とかもね結構こう議論をさせてもらったんですけど、やっぱお茶って置いとくとどうしても、うん、あの色が、黄色くなってしまうので、そこをどうするんだっていうところで、まあ、野本さんもあのいろんな技術機関に相談に駆け込んだりですね、佐々木酒造さんともあの一緒に話し合ったりをしてやってきたという形ですよね、
はい、
ありがとうございました、はい、なんかね、とても素晴らしいお話を伺ったんですけども、時間が迫ってきました、本日のゲストは京都府商工労働観光部ものづくり振興課、地域産業戦略係の丸山凛さん、そして株式会社リカーマウンテン商品部ブランドマーケティング課長の信田優吾さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
では次回をお楽しみに。この番組は U プロジェクト京都の協力でお送りいたしました。